お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマラキ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はマラキ書2章5節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マラキ2章の学びをしていますが、2章の5節から6節。私の彼との契約は、命と平和であって、私はそれらを彼に与えた。それは恐れであったので、彼は私を恐れ、私の名の前におののいた。彼の口には真理の教えがあり、彼の唇には不正がなかった。平和と公正のうちに、彼は私と共に住み、多くの者を罪から立ち返らせた。レビ部族は祭司の部族として神様に選ばれました。しかしレビ自身は悪漢で殺人犯であったのに、どのようにして彼らは祭司の部族になることができたのでしょうか。神様がなぜレビ部族を選ばれたかを知るためには、歴史を追っていく必要があります。イスラエルの子らが偶像礼拝に陥り、金の格子を作ったとき、モーセは偶像礼拝者たちを殺せと命じました。モーセの言葉に従って彼らを殺したのはレビ部族でした。モーセが死のうとしていたとき、彼は各部族を自分の周りに集めました。ヤコブの12人の息子たちは、モーセの周りに集まったときには100万人以上になっていました。さて、モーセは各々の部族に予言を与えます。そして、レビ族への祝福は次のようなものでした。申命記33章の8節から10節。あなたのトンミムとウリムとあなたの生徒のものとしてください。あなたはマサで彼を試み、メリバの水のほとりで彼と争われました。彼は自分の父と母とについて、私は彼らを顧みないと言いました。また彼は自分の兄弟をも認めず、その子供をさえ無視し、ただあなたの仰せに従って、あなたの契約を守りました。彼らはあなたの定めをヤコブに教え、あなたの御教えをイスラエルに教えます。彼らはあなたの御前で、香りの良い香を焚き、全焼の捧げ物をあなたの祭壇に捧げます。レビ自身は人殺しではありましたが、彼から出てきた部族は神様の御言葉を守り、神様の契約を守りました。そして神様はイスラエルに神様の定めを教え、祈りと生贄とを神様の前に捧げるために、彼らを祭司の部族とされました。そしてその生贄はキリストを指していました。ですから、申命記33章の11節には、レビ族への祝福が次のように書かれているのです。主よ、彼の資産を祝福し、その手の技に恵みを施してください。彼の敵の腰を打ち、彼を憎む者たちが二度と立てないようにしてください。これが神様がレビ部族と結ばれた契約です。レビ部族はイスラエルを教え、祈りの場所である香の壇で教え、キリストを指し示す全焼の生贄を捧げるべきだったのです。では、この後歴史をさらに進んでいき、マラキとバビロン捕囚の後にイスラエルの地に戻ってきた残りの者たちの時代になったとき、レビ部族はどのようになっていたのでしょうか。その時、神様への生贄として人々が病気の牛を持ち込んできた時、レビ部族は意図的にそれに目をつぶっていました。 当時レビ部族は神様の皆を蔑み、神様に従っていませんでした。だったらレビ部族がどのようにして神様の御言葉を人々に教えられるというのでしょうか。70年間の補修の後でさえも、レビ部族は大事なことを学んではいませんでした。マラキ書2章の5節には、私の彼との契約は命と平和であって、私はそれらを彼に与えた。それは恐れであったので、彼は私を恐れ、私の名の前におののいたと書かれています。神様はマラキを通して、レビ部族は以前には神様を恐れていたのに、今はそうではないと言っておられるのです。またここには、彼の口には真理の教えがありと書かれていますが、レビ族は最初は神様の真理を教えていたのです。でも今は彼らは神様の真理を教えてはいないだけでなく、自分たちが神様の戒めを破っていたのです。神様の皆に対する恐れがなくては、誰一人神様に仕えることはできません。それはキリストが人々の前に高く上げられなければならないことを意味します。もしキリストが高く上げられるなら、主はその人たちをご自分へと引き寄せられます。主は私たちの証によって高く上げられます。その証は言葉によるだけでなく、私たちの生き方による証でもあるべきです。私たちが示す信仰の模範は、私たちが口にする証以上に大切なのです。マラキ書2章の7節。祭司の唇は知識を守り、人々は彼の口から教えを求める。彼は万軍の主の使いであるからだ。祭司たちは万軍の主の使者であるべきです。以前にも指摘しましたが、使者、メッセンジャーという言葉は、御使いとも訳され、黙示録の中では、主がエペソやその他の教会の御使いに語りかけておられることが書かれています。では主はここで誰に語りかけておられるのでしょうか。主は教会のリーダー、教会の中で神様の御言葉を教えている人物に語りかけておられるのです。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。教会の牧師の唯一の務めは、神様の御言葉を教えることです。牧師が神様の御言葉を学び、教会の人々を教えていなければならないときに、牧師に教会行事の事務のために時間を費やすことを期待するような教会を、神様が憐れんでくださいますように。私はかつて自分の教会の牧師に満足していない教会役員から電話をもらったことがあります。彼は自分の牧師は教会行事の事務をやる代わりに聖書の勉強に時間を使っていると不平を言っていました。そこで私は彼に尋ねました。確かにあなたは教会の羊だと言いましたよね。そうです。あなた自身は病気の人を訪問したことがありますか？いえ、ありません。私は忙しいんです。そこでまた私は質問をしました。あなたは訪問はあなたの仕事だということを知っていますか？あなたが病気の人を訪問するんですよ。あなたが教会の事務の責任を持つんです。牧師の仕事は神様の御言葉を教えることですよ。もし彼が講壇に上がった時に神様の御言葉を教えていないのなら、それはまた別の話です。でももし彼が勉強と神様の御言葉を述べ伝えることに時間を使っているのなら、彼は神様が彼を召された仕事をきちんとやっているということです。初代教会でも人たちがこのような問題に直面しています。ギリシャ語を話すユダヤ人たちが、自分たちのヤモメがなおざりにされ、生え抜きのヤモメたちがひいきをされている、 と不平を言っていました。この事態が人たちの前に持ってこられ、彼らは素晴らしい仕方でそれを処理しました。彼らは教会にこのことを扱うために執事を任命するようにと命じました。彼らは使徒六章の二節で、私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありませんと言いました。長い教会での奉仕を終了したので、私は今教会の事務的な奉仕をする必要が全くありません。ですから私は現在、今までに増して神様の御言葉の学びに多くの時間を費やすことができます。そしてそのことを神様に感謝しています。一部の人たちは、私が神様の御言葉の学びに使っていた時間が多すぎると思っていましたが、もしも私が牧師としての人生をもう一度送ることができるとしたら、私は御言葉の学びにもっと時間を費やしたいと思っています。命の御言葉である神の御言葉を学び、その御言葉を教えることが牧師の仕事であると私は信じていますと、マギー博士は強調しています。神様はそれがレビ人たちの仕事であると言われますが、マラキの時代、祭司たちはそのような仕事をしてはいませんでした。そこで神様は祭司たちに次のように宣告されます。マラキ書二章の八節から九節。しかしあなた方は道から外れ、多くのものを教えによってつまずかせ、レビとの契約を損なった。万軍の主は仰せられる。私もまたあなた方をすべての民に蔑まれ、軽んじられるものとする。あなた方が私の道を守らず、エコひいきをして教えたからだ。アメリカでは確かに人々が牧師の語るメッセージに忠実に耳を傾けた時代がありました。でもそのような時代はすでに過去のことです。神様は牧師が神様の御言葉を誠実に伝えていないとき、この説に書かれているようなことが起こるのだと言われています。マラキ書二章の十節。私たちは皆、ただ一人の父を持っているではないか。ただ一人の神が私たちを創造したではないか。なぜ私たちは互いに裏切り合い、私たちの先祖の契約を汚すのか。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。私たちは皆、ただ一人の父を持っているではないか、と書かれています。一部に、この父はアブラハムを指している、という解説者たちがいます。なぜなら、この説に続く説の中で、イスラエルとユダの両方が言及されているからです。でも私は、ただ一人の神が私たちを創造したではないかと言っていることから、マラキが父なる神様について語っていることははっきりしていると思います。マラキはまた同時に、どのように神様が父なるお方であるかということも明らかにしています。神様は天地万物の創造の御業によって父なるお方なのです。でも人間は神様とのその関係を失ってしまいました。アダムは神様の子供と呼ばれましたが、堕落の後、自分自身に似た子供を産みました。それは神様に似たものではなく、自分の堕落した性質に似た子供でした。ですからイスラエルの国が起こった時、神様が特にイスラエルのどの一人をとっても、ご自分の子供であると言っておられる箇所はありません。そうではなく、むしろ神様は、まとまったイスラエルの国全体をご自分の子供と呼んでおられます。 旧約聖書の中では、神様は一度も誰か個人を指してご自分の子供と言われたことはありません。傑出した二人の人、モーセとダビデでさえも、私のしもべ、モーセ、また私のしもべ、ダビデと呼んでいます。神様は一度も私の子、モーセ、あるいは私の子、ダビデとは呼ばれませんでした。しかし感謝なことに今日私たち一人一人は、イエス・キリストにある信仰を通して、神様の子供になることができるのです。神様は創造主であられるという意味で、全人類の父なるお方なのです。このことは私たちの現代の社会の中で強調されてきたことですが、そうされてきたことは適切であると思います。テレビである人が、私たちはみんな人類であり、お互いに尊敬と考慮を示すべきであると言っているのを聞きました。それは確かに真実です。彼が語っていたことは全く正確でした。あなたは人類であり、私も人類です。ですから私たちは自分自身が持ちたいと望むと同じ権利と特権と尊敬と他の人にも与えなければなりません。ここには私たちは皆、ただ一人の父を持っているではないか、ただ一人の神が私たちを創造したではないかと書かれています。私たちはみんな神様の被造物なのです。またここには、なぜ私たちは互いに裏切り合い、私たちの先祖の契約を汚すのかと書かれています。ここに選ばれた民であるのに、神様の契約を破り、お互いを裏切り合っている人々がいました。彼らは神様と正しい関係にありませんでした。だから彼らはお互いに対しても正しい関係になかったのです。このことは今の時代の私たちにも確かにそのまま当てはまると思います。残念ながら私は個人的に自分が信用しないとても多くの人たちがいると言わなければなりません。そして残念ながら自分の人生のほとんどを教会で過ごしてきましたが、教会の中にもやはり心から信用できない人たちがいました。教会内の争い以上にキリストの皆を傷つけるものはありません。教会がどれほど伝道的であるかにかかわらず、このような状態が存在するとき、その証は無に帰してしまうのです。マラキ書2章の11節。ユダは裏切り、イスラエルとエルサレムの中では忌まわしいことが行われている。まことにユダは、主の愛された主の聖女を汚し、外国の神の娘をめとった。この箇所についてマギ博士は次のように述べています。マラキはとても明確です。ユダは裏切り、イスラエルとエルサレムの中では忌まわしいことが行われているとはっきり述べています。私たちはマラキが誰のことを話しているのかがわかります。それはユダはユダ部族、イスラエルは十二部族すべてを含み、そしてエルサレムはイスラエルの首都です。ここにはイスラエルとエルサレムの中で忌まわしいことが行われていると書かれています。神様は彼らがお互いを裏切っていることによって、どのように父祖たちの契約が冒涜されているかについて話しておられるのです。彼らは主の神聖さを冒涜していました。神様は聖なるお方です。そして神様は神聖さを愛され、罪を嫌われ憎まれます。今神様は彼らに何が彼らの罪であるかを明確に宣告されます。ここには外国の神の娘をめとったと書かれています。男たちは捕囚から帰ってきたときに、彼らの周りに住んでいる外国の美しい娘たちを目にしました。そこで彼らは自分たちの妻を離婚し、この外国の娘たちと結婚してしまいました。 彼女たちは異教の神々に仕えていた者たちで、イスラエルの国に偶像礼拝を持ち込みました。同じことが神様の御言葉の中全体を通して書かれています。私は神の子らが人の娘たちと結婚したと書かれている創世記6章の1節から7節の状況もこれと同じことだと信じています。創世記6章の1節から7節にはこのように書かれています。さて、人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれたとき、神の子らは、人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の祝いは120年にしようと仰せられた。神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィリムが地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ、家畜や這うもの、空の鳥に至るまで。私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。私はここに書かれている神の子らが人間の女性たちと一緒に住んでいた天使たちで何らかの怪物のような子孫を生み出したのだという一部の解説者たちの見解とは意見を異にします。なぜなら主イエスはマタイ22章ではっきりと天使たちは結婚することはないと言われているからです。マタイ22章の30節。復活の時には人はめとることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。ですからむしろこの出来事は節の敬虔な家系が不敬虔なカインの家系と雑婚することによって崩れ始めたことを明らかにしています。イスラエルの子らが約束の地に近づいた時にも同じことが起こるのを見ます。モアブの王はイスラエルを呪わせるためにバラムを雇いました。なぜならモアブ人たちは彼らを恐れていたからです。神様がバラムに彼らを呪うことを許可されなかった時、彼はモアブの王にとても悪いアドバイスをしました。バラムはモアブの娘たちをイスラエルの男たちに嫁がせるようにと言いました。その結果彼らは雑婚し、このことを通してモアブの偶像礼拝がイスラエルに持ち込まれたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は離婚と再婚の罪というテーマでマラキ書2章5節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。